恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。この聖書は私たちに生ける神様を知らせ、この唯一の誠の神様を信じさせ、その信仰に生きることを私たちに教える本です。人間関係においても、もう信頼関係っていうのが大切なように、神様と人との関係においては、信仰がその基本になるのです。今日最初に御言葉を3箇所開かせていただきますが、ぜひご自分で開いて、目で確かめておいていただきたいために、ページ数も書いておきました。ヘブル人の手紙の11章の6節、新約聖書の402ページですが、有名なお言葉です。ヘブル11の6節。ご一緒に声を揃えて読んでみましょう。はい。信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には、報いてくださる方であることと、信じなければならないのです。はい。信仰がなくては、神に喜ばれることはできない。ではその信仰とは一体何なのか、その前のページ、ヘブル書の11章の1節、ご一緒に読んでみましょう。はい。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。はい。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。ですから信仰に生きるということは、目に見えるところがどうであれ、まだ見えていない望みを固く信じ、見えないお方をしっかり見つめて生きることなのです。そんな信仰の生き方がローマ人の手紙の8章の37節に出てきます。これも開いていただきましょう。277ページです。ローマ人の手紙の8章の37節。ご一緒に声を揃えましょう。はい。しかし、私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。はい。これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となる。口語訳の聖書では、この、勝ち得て余りがある。文語訳でも同じように、勝ち得て余りあり、となっていましたけど、この、これらすべてのことの中にあっても、英語のとても大切な有名な、翻訳で、キング・ジェームス訳っていうですね、王様によって、命令によって翻訳された、この、翻訳では、この、これらすべてのことの中にあっても、が、in all these things、となっていますけども、日本語と同じことなんですが、この、in っていう言葉が使われています。すなわち、苦しいこと、辛いことから脱出したとき、圧倒的勝利者になるんじゃなくて、もうその真っ只中にあって、その中にあって圧倒的勝利者。これら全てというのが一体どういうことであるかが、実はローマ書8章の35節に出てくるんです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。ああ、すごい言葉だなと思います。でもこれは言うほど簡単なことではございません。先日皆さんにご報告しましたように、本当に皆さんにご心配かけ、お祈りいただき感謝ですけれども、私の不整脈が終わりました。月曜日に病院で検査を受けまして、脈を取りましたら、不整脈はなくって、その後階段を3分間上がったり下がったりの、3分の運動をした後で脈を取りましたら、 全く不整脈は出ませんでした。本当に、よくしてくださったことで感謝です。不整脈の間中、その真っ只中にあっても圧倒的勝利者であった方々と私は自分を振り返ると、不整脈の真っ只中で、ああ、死ぬ死ぬと思ってます。不整脈が終わって、ああ、ついに勝利が来たと、情けないですけど、それから脱出できて喜ぶんですけど、しかし聖書は、そんな生き方ではない、その真っ只中にあって、立ち得て余りあり。私たちはその素晴らしい実例を、ヨセフの生涯に見ているのです。彼は、お兄さんたちに、妬まれ、憎まれ、命を狙われ、エジプトに奴隷として売り飛ばされても、その主人の家で奴隷の身でありながら、しかし圧倒的勝利者として生きていました。しかし、その主人の家で奥さんから誘惑を受け、誤解され、獄に囚人として繋がれ、囚人となりながら彼はそこで圧倒的勝利者として生きるのです。そしてついにはエジプトの第二の地位にまで上り詰めるという経験をするのですが、私たちは、ああ、ヨセフは幸運だな。ラッキーだな。彼はいかにしてそんな勝利者になり得たのか、私たちもそうなりたいものだと考えます。しかし彼の勝利の秘訣はいかにしてではなかったのです。英語で言えばよく言われるように、ノウハウではないのです。方法を知るノウハウではなくして、誰によってそうなり得たか、ノウフーなのです。もう一度ローマ書の8章37節。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。今日のところでも、私たちはこの事実を、ヨセフの姿から学ぶことになります。創世記45章に帰ります。創世記の学び。そしてヨセフ物語もクライマックス、山場を迎えました。自分はエジプトに売ったお兄さんたちが、その罪を本当に悔い改めているか、悔い改めにふさわしい意味を結んでいるか、以前のお兄さんたちのようではないのか、ヨセフの巧みなテストが続きました。しかし、兄弟を代表してユダが、そのことを十分に、証明したのです。悔い改めていること、身を結んでいることを十分すぎるほど彼が表現しました。もうテストはいりません。またヨセフも自分の身を隠す必要はありません。それ以上に自分の感情、心の高まりを抑えることができなくなりました。そこで兄弟以外を全部部屋の外に追い出して、そしてヨセフは大声で泣き始めるのです。男が泣くのはめめしいとですね、よく子供の頃言われましたけどですね。しかし、決してそんなことはありません。本当にですね、泣けるっていうことはとても幸いなことなんですね。よく教会で、こう、様々な痛みを持ったり、また感激したりして、こう、涙を流す人がいますけど、私は素敵なことだなと思うんです。今、ふっと思い出したんですけど、ずっとある昔々のことなんですけど、福島県で中高生のキャンプがあって、そのキャンプに講師として招かれて行って、そこで初めて小針光恵さん、マハ光恵さんがまだ中学生だった頃なんですけど、キャンプでご奉仕をさせていただいて、そして最後の夜、キャンプファイヤーがあったんですね。そしてキャンプファイヤーを囲んで、みんながキャンパーたちがですね、そのキャンプの恵みを明かしして、みんな次々泣き始めたんです。そうすると、一人のですね、宣教師がすぐっと立ち上がって、皆さん、あんまり感情的にならないように、みんなの前で泣くのをやめなさい、みともない。感情的なことは信仰とは違います。と言ってですね、もうそのキャンプファイヤーの恵みに水をかけてしまって、シュンとなってしまった、あのキャンプをよく思い出します。私は何ということをおっしゃるんだろうと思いました。神様の恵みに感動して泣きながら証をしていることがなんでいけないんだろう。いや、泣けるということは何という幸いなことだろうと私は思ったのですけど、ヨセフは本当によく泣く男でした。そして、これまでもずっとですね、ヨセフは何度も何度も泣くんです。でも、これまでは ぐーっと込み上げてくると、さっとですね、部屋に隠れて一人で泣くんです。42章の24節でも、43章の30節でも、隠れて彼は泣いていました。でも、今はもう隠す必要はない。大声で泣きながら兄弟たちに、私はヨセフです。父上はお元気ですか?と問いかけるのです。驚いたのはお兄さんたち、兄弟たち。声も上げられず、ただ呆然。そして次に恐怖に包まれます。自分たちがヨセフに成した罪の復讐を今から受けるんではないのか。いや、これまでのずーっと受けてきたこの様々な出来事はその復讐の一環だったのではないのか、と恐れて後ずさりをするのです。しかしヨセフは、4節、ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで、心を痛めたり怒ったりしてはなりません。そう言ってお兄さんたちをかばいます。そして繰り返し繰り返しヨセフは述べるのです。お兄さんたちが私をエジプトに売りました。しかし、それもこれも神様のご計画だったのです。お兄さんたちではなく、神様が私をここに使わしたのです。ヨセフは、そのことを繰り返すのです。もう一度見てください。五節。今私をここに売ったことで心を痛めたり、怒ったりしてはなりません。神は命を救うために、あなた方より先に私を使わしてくださったのです。七節。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。八節。だから今私をここに使わしたのは、あなた方ではなく実に神なのです。三度も繰り返しながら、神が私をエジプトにお兄さんたちを使って用いて使わしてくださったのですと言い切るのです。皆さん、ヨセフが受けたこと、お兄さんたちから受けた仕打ちはどういうことでしたか?嫌味の一つや二つや三つや四つや五つや六つは言いたいところですけど、ヨセフは一言も言わないで、神がお兄さんたちを用いて私をエジプトに使わせてくださったのです。ここにヨセフの信仰に立つ生き方、それを見ることができます。ヨセフのこれまでの歩みを見れば、まさに不幸を絵に描いたような歩き方、歩みでした。兄弟たちの妬み、憎しみ、殺意。商人に売られ奴隷として使われる。誘惑され、無実の罪で訴えられ、獄につながれる。獄の中で忘れられた存在となる。私ほど惨めで、運の悪い者はいないだろうと、悩み、悲しみ、沈んでも仕方のないようなヨセフのこれまでの苦しみでした。しかしヨセフは、その暗い面、悪い面、人のした悪いこと、それに目を留めて失望し、悪意を抱き、つぶやきの奴隷になることをヨセフは拒んだのです。もしもヨセフが、憎しみ、復讐心を抱いて、もしかして復讐手帳なる手帳をですね、こう作って、いつか機会が来たら復讐してやろうとですね、その復讐してやりたいですね、ものの名前とその仕打ちを書き留めていたとしたら、そのリストに一体どんな名前が上ったでしょう。お兄さんたちの名前を全部こう書いて、そして、その原因になったのは、お父さんの私に対するエコひいきからだ。お父さんも悪いとヤコブの名前を書いて、奴隷として使えたあの主人ポティファルの、その淫乱な奥さんの名前を書いて、私の言い分も聞かず、獄に入れた主人のポティファルの名前を書いて、私の恩を忘れて、約束を守らなかったあの囚人仲間の名前を書いて、そしてついには、そこに神という名前を書いて、そもそも、私にこんな惨めな運命を与えた神様を呪って、とですね。しかし、ヨセフはそれをしなかったのです。人が心の中に 人への怒りとか憎しみとか悪意っていうものを持ち続けていますと、それは心の中で腐れのように、癌のようになって、その人自身を蝕んで、苦々しい思いをさらに高めていく危険な罠となっていくのです。なんとヨセフは、お兄さんたちからこれほどの仕打ちを受けながら、悪意と怒りの感情を持ち続けることを拒んだのです。そしてそれを超えて、神様を見たのです。なぜ私は今ここにいるのか、奴隷としているのか、囚人としてつながれているのか、神が何らかのご計画を持って私をここに置かれているのだ。ヨセフはそこに、なぜかわからない、どんなご計画かわからない、何が目の前に待っているのかわからない、しかし神様の摂理の見てが働いていることを信じ、見ることができたのです。キリスト教では、この摂理ということをとても大切にします。よく、日本人として、仏教用語の言葉で、縁という言葉を使います。ああ、ご縁ですね。この度はご縁がありまして、縁のもんやね。とですね、縁という言葉をよく使います。しかし私たちは、縁ではなくして、摂理。神様の摂理で全てのことが働いている。この摂理とは一体どういうことなんでしょうか。この英語の摂理という言葉は非常にそのことをよく示しています。英語では摂理という言葉をプロビデンスという言葉で呼ぶんです。これはプロという言葉とビデオですね。プロというのは前もってという言葉です。そしてビデンスというのはビデオ。ビデオって何ですか？見るということなんですよ。ね。ですから、前もって見るという言葉が一つになって、プロビデンス、摂理。すなわち、神様は、すべてのことを見ておられるお方です。ちょっと皆さんが、コーリンボを歩いているとき、私が、台湾の上か、アトリオの上からこう見下ろすと、上から、コーリンボを歩いているあなたを見ることもできるし、片町を歩いている誰かも見ることができるし、小山町のあたりを歩いている方も見える。ね。上から見ると全部が見渡せる。神様はそれ以上にですね、昨日も今日も明日も全てを見ておられるお方です。ですから前もって全てのことを見ておられるお方ですので、それに備えて、その神様のご計画に沿って全てのことを今、その将来のことに備えて動かしておられる。それが摂理です。私たちは、そんな摂理の神の見てを信じるものです。私には何が待っているかわかりません。これからどうなるのかわかりません。何が先に待っているのか知りません。しかし、ただ一つ知っていることは、すべてを前もって見ておられる、それも愛なる神様の見てが、今も働き、今も私に、私たちに、望んでいるというこの事実を私たちは信じているのです。ヨセフはエジプトの大臣の地位に就いたからそう言い得たのではなくて、常にその逆境、悲しみ、暗闇の中にあっても、その中でこの神の摂理の御手を信じて歩んでいたのです。そんな生き方は、神を信じない人、摂理の神を見ることのできない人からすれば愚かな、無計画な、無謀な、あまりにも楽観的すぎるものに見えたでしょう。しかしここで、人の生き方、歩み方は二つに分かれるのです。目に見えるところだけで全てを判断し、人間的な計算だけで生きる近視眼的な生き方か、人生のすべてに神の摂理の御手が働いていることを信じて、見うるところに寄らないで生きるか。ヨセフは、お兄さんたちの悪を責めることをしないで、こう言いましたね。今私をここに売ったことで、心を痛めたり怒ったりしてはなりません。そう、お兄さんたちの心の痛みを本当にですね、思いやりながら、その悪をも良いことのために用いてくださった神様を共に見上げましょう、共にあがめましょう、と言って、 お兄さんたちを許し、お兄さんたちを励まし、お兄さんたちさえも信仰的に高めようとしているのです。しばしば私たちは、この神様を見ることができないために、人を見てしまいます。問題だけを見てしまいます。悪い面ばかりを見てしまいます。そして、そういった中ですぐにしてしまうのは犯人探しです。誰がいけないのか、誰がこんなことをしたのか、そして、責め、つぶやき、疑いを投げかけて、そして、人の心をくじくのに、本当に私たちは上手です。しかし、そこからは何事も生まれてきません。何事も成し得ない。神様の栄光は表されないのです。私たちはみんな、ある意味でヨセフです。また、ある意味でヨセフのお兄さんたちです。すなわち、加害者となったり、被害者となったりしながら生きているものです。それゆえに私たちはみんな様々な心の中に傷を持っています。心を痛めたり、怒ったり。しかし、そんな私たちを傷のあるまんまで、失敗のあるまんまで愛し、許し、受け入れ、そんなものをもご自分の計画のために用いてくださっている神様がおられる。それぞれの背後にその神様を見ることができる。ヨセフの背後におられる神様は、またそのお兄さんたちの背後にもおられることをヨセフは見たのです。これがすごいなと思うのです。ヨセフは自分にだけ神様の見てが働いていると信じませんでした。自分に悪を働いている、働いたお兄さんたちの背後にも神様がおられると信じた。そこに、この麗しい和解が生まれるのです。14節15節をご覧ください。それから彼は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。彼はまたすべての兄弟に口づけし彼らを抱いて泣いた。その後で兄弟たちは彼と語り合った。ヨセフが自分の兄弟たちと本当に抱き合って口づけしながらみんなで泣き合っているその姿は何という麗しい和解の姿でしょう。教会はヨセフとヨセフの兄弟たちの集まりです。そしてもしもその背後にこの神様を見ることができなかったら惨めな争いの教会になってしまうのでしょう。しかし、ヨセフが見たようにそれぞれの背後に、私の背後に神様おられる、あなたの背後に神様おられる、そしてそれを導いておられる摂理の神であることを今日覚えたいのです。私たちの人生っていうのは偶然の連続ではなくて、摂理の神様の約束の連続です。三つの御言葉を味わっておしまいにしましょう。詩編の32編の8節、私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。神様はあなたに目を留めて助言をくださる神様です。創世記22章14節、アドナイイルエ、アブラハムがイサクを捧げようとして、あそこで子羊を代わりに備えられたあのところでの言葉です。主の山の上には備えがある。ヨハネ10章の4節、彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立って行きます。彼、良い羊飼いなるイエス様が、あなたを呼び出して、そしてあなたの先立って、あなたに先立って、あなたの前をすでに歩いておられるお方、そのお方を私たちは見ることができたら、なんという大きな勇気でしょうか。感謝して祈りましょう。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。